賛美を捧げましょう。雨を降り注ぎ、一節です。ラララララララララ三、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもうと。神は愛をもて、誓いたまえり。夕立のごと、雨つめぐみを。イエスよ、今ここに、注ぎたまえや。アメン。本日は、2017年2月13日、月曜日です。幸いな人、2月号をお持ちの方は、13日月曜日のページをお開きください。マルコの福音書8章1節から21節です。お読みします。その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところで、どこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか？弟子たちは、7つです、と答えた。するとイエスは群衆に、地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また、魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてから、これも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。パリサイ人たちがやってきて、イエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか。誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れて、また船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？ アーメン。それでは主からの示しを求めて祈り黙想する時間を持ちましょう。それでは主からの示しを分かち合っていきましょう。私は17から18節、また21節、まだ分からないのですか、悟らないのですかとイエス様がずっとおっしゃっているんですが、私の霊の目も開かれていないかもしれないなということを思いました。ファンがないと怒られると勘違いしている弟子たちのようかもしれないということを思いました。また11節から、パリサイ人たちがイエスに議論を仕掛け天からの印を求めた後、悪い動機で印を求めるパリサイ人のその心が良くないということを思いました。
はい、私は12節にまず目が止まりました。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられませんというところで、イエス様が本当にこう天の御国がイエス様に天の御国がすでに到来したということを思わされたんですね。もう印ではなくて天の御国そのものが今ここにあるということをイエス様が教えられたかなと思わされました。それともう一箇所は4節で、弟子たちの問いかけに少し心が止まっています。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。ちょっと今日はここから語られるんじゃないかなという希望、予感があります。
はい、私は17節から、19節、20節、しばらく最後までですね、21節までを通して、イエス様はこの弟子たちのこう心が固く閉じている状態に対して、嘆いておられる。非常に長くこう嘆いておられるなと、その文章に目が留まりました。
はい、内容をまとめます。大勢の人の群れが集まっていたが食べるものがなかったので、イエス様は弟子たちに、食べ物を与えるように言われました。そこで、7つのパンをイエス様が感謝を捧げてそれを配ると4000人の人々を食べさせたということでした。またパリサイ人が議論をイエス様に仕掛けてきましたが、今の時代は印は与えられないとイエス様がおっしゃいました。弟子たちがその後パンを持ってくるのを忘れたのですけれども、イエスが、パリサイ人のパン種やヘロデのパン種に気をつけるようにと言ったのですが、弟子たちは勘違いをして、互いにパンを持っていないということで議論し始めました。それに対してイエス様はまだ悟らないのですかとおっしゃっています。それでは神様はどのようなお方でしょうか。また、私たちに何を語っているでしょうか。自分に何を語っているでしょうか。そのことを黙想していきたいと思います。その時間を持ちましょう。はい、それでは神様はどのようなお方でしょうか。私に何を教えてくださっているでしょうか。分かち合いたいと思います。私はイエス様がこの2節を通して、空腹な人々をかわいそうと憐れんでくださるお方だということ、また6節から9節を見ると、その空腹を満たしてくださるお方だということを教えられました。また、17節から21節を通して、イエス様はパンがないということで腹を立てたりはしないお方で、そういうものはすぐに満たされるんだとおっしゃっている、心配するなとおっしゃっている、そのようなお方だと思いました。
はい、私はちょっと前半部分の、 までしかちょっとじっくり見れていないんですけれども、その中で一つ、イエス様がこの7つのパンを取って感謝を捧げてからそれをさっき人々に配るように弟子たちに与えられた7節で、また魚もそのために感謝を捧げてからこれも配るように言われたというところで、少ないものにでも感謝を捧げて分かつとき大勢の必要が満たされるという、まあ、この法則にすごく目が止まりました。弟子たちの状況、弟子たちの目にはこの4節で偏僻なところというように、とても状況としては必要を満たせない中でしたけれども、この法則によって本当に必要が満たされていったというところに、すごく目が止まりました。はい、以上です。
はい、私は、15節17節を通して、このイエス様は15節でこう偽善的な生き方や世俗的な生き方、考え方に対して、注意を促しておられたんですけども、弟子たちはそれに気づかずに、勘違いをしていました。それに対してイエス様は17節で、このまだわからないのですか、心が固く閉じているのですかと弟子たちに咎められました。ですから17節で主は本当にこの心が閉ざされ、霊的に悟れないことに対して咎められる方だと教えられました。
はい、それでは適応のために祈る時間を持ちたいと思います。はい、適応の分かち合いをしていきましょう。私は今日のディボーションを通して、マタイの6章31から33節を思い出しました。私たちの必要を天のお父さんはご存知なので、天の御国を求めていく、そのために働いていくということを、思わされたんですが、それと同時に、なんかこの群衆が3日間もイエス様から教えを受け、誰も帰らなかったっていうのはすごい上かわきを持っているなということをまた思わされ、なんかこういうのが天の御国だなということをすごく思わされました。イエス様が、いや弟子たちがパンのことで、弟子たちがパンのことでごたごたしているのは本当に、なんかちょっと多分フォーカスがずれているんだなということを思わされました。私も今この地域で、開拓をしていますけれども、その中で特にある姉妹のお嬢さんが救われるように今日は祈りたいということを思いました。そこに天の御国が広がっていくようにということをすごく思わされました。以上です。
はい、まあ、ずっとというかこちらの方で何かこう人々を助けて行くことをしたいという思いが、まあ、みんなの中にあるというのはすごく分かっていたんですけれども、伝道の働きとともにそういったことをしたいという強い願いがあること分かっていたんですけども、まあ、今週信徒さんお一人お一人に会いながら改めてそのことを感じていました。でまあ、何かこう福祉的なというかそういった働きをすべきなのかなというふうに祈っていたところだったんですけども、まあ私はこの4節の弟子たちのような気持ちが少し分かりました。この偏僻なところでどこからパンを手に入れてどうやってこの人たちに十分食べさせるのかという、まあ、こういった疑問が非常に心の中にあったんですけれども、ここに今日は大切なプリンシプルを見つけることができました。少ないものに感謝を捧げて、それを割いて分かつときに、すべての人のこう必要が満たされる。それが大切なプリンシプルだったな、だったなということをもう一度思い起こしました。またこのことを通して天の御国はもうまた、が本当に明かしされるんだということを思わされたので、具体的にこれから何かしていきたいなと思わされています。もう少し黙想して祈っていきたいと思います。
はい、 自分はここ最近の過ごし方に心が止まったんですけども、礼拝の時にはですね、まあ、子供の面倒を見たり一緒に礼拝を捧げたり、しています。また、四式の仕事は午後から入っていたりするんですけども、そこでこうカップルとのこうカウンセリングの時間、まあこういろいろと自分なりに過ごしていたりするんですが、ここで本当にこのイエス様がそこでなそうとしていることと、こう自分自身のフォーカスというのがずれてしまうと、本当にこうイエス様に咎められるような結果になってしまうんだなと、思わされました。本当に心静まって、この死のなそうとしておられることと一致して、動けるようにしていきたいと思わされました。以上です。
アレルヤ。全体的にちょっとまとめますね。ここでイエス様が、食べ物がなかったので、あなた方が食べ物を与えなさいと弟子たちにおっしゃってるんですが、これが決して世の考え方でビジネスを通して、また何かビジネスお金を稼いで、そして食べ物を予的に与えなさいということじゃなくて、信仰を持ってあるものを分け与えなさいという、メッセージを全体的に語っておられるのだと思いますね。でも弟子たちは予的な考えにずっと縛られていて、どこでこんなところでとか、でもイエス様はそれを何度も戒められますね。残ったものがどのぐらいだったのか、2回も天からのマンナのように増やし増やし、十分食べて残るものを与えたのではないかと何度も戒められるの。まだわからない、まだ悟らないんですかとおっしゃっている。その言葉を通して、予的な考えで分け与える、与えるのではなくて、信仰を持ってあるものを十分集めて、そしてそれを感謝を捧げながら分かち合いなさい、そうすると十分満たされる、有り余るように満たされる、それを教えておられるところだと思いますね。そしてそれを具体的に実践されて教訓として与えられておられるというところから、弟子たちは決して、予的な考えで、神のために食べ物をあげようとする誘惑を捨てなければならないと思います。私もそういうビジネス的な、ことをやって与えようとする、そういう考えを悔い改めさせられました。もう一つは、ここでイエス様が、一つ弟子たちに強くこの警戒することを教えています。特に11節から最後のところまで、そのサドカイヘロデのパンダネとパリサイ人のパンダネを気をつけなさいとおっしゃったんですけれども、ヘロデはサドカイ人たちのようにこの世の富権力、そういうものにふけて、そういうものを追い求め、そういう予的な考えで何かを、印を求め、奇跡を求める、そういう人たちですね。パリサイ人は立法主義者たちで、形式を、伝統を重んじる、そういう人たちで、いつも神様を試す、そのための印を求める、そういう人たち。この人間は世の風潮によく、流されるものですが、弟子たちも相当そういうふうに、食べ物を与えるということなどにも、こういう世の流れにもう汚染されているところがあると思います。ですからイエス様は最後に、まだ悟らないんですか、 まだ私がどのようにして五千人を七千人を与え十分有り余るほど残ったことまだわからないんですかと、おっしゃっているところから、避けるべき行動として世の流れ、世の風潮、そういうものに、汚染された時代の子にならないで、神の御言葉と信仰によってしっかり立って、御心を分別して、生きて、主の御業を行っていく弟子たちにならなさいとおっしゃっているところを感じますね。ハレルヤ、どうぞ。
はい、感謝します。最後に一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、この朝も私たちにあなたの御声を聞かせてくださり感謝いたします。今日与えられた御言葉を通して一日を歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。